はい、皆様こんにちは。マイクロソフトの松崎と申します。よろしくお願いいたします。今日ですが、ドットネットによるウェブソケットサーバー開発ということでお話をさせていただきますが、ちょっとですね、スコープだけ先のお話をさせていただきますと、もうこの名の通りなんですが、ウェブソケットのですね、IE10 でウェブソケット実装されますけど、クライアント側の今日は話ではないので、もしそれですね、誤解されて出席されている方はご注意ください。あくまでもサーバー側のお話します。もちろんクライアント側とつなぐので、クライアント側のコード登場しますけどね、そこを深く話すセッションではありませんと。あともう一つですね、いろいろとウェブソケットを構築するプラットフォームって、ホニャララ .js とかですね、いろいろあったりしますけれども、ここではこのタイトルの通りです。ドットネットですね、磁気版になるんですが、ドットネット4.5を使ったウェブソケットサーバー開発についてお話をさせていただきますので、ちょっとそこのスコープのところですね、ご注意いただきたいと思います。あとですね、ソースコードがかなり登場するんですが、今日ですね、45分しかないんで、ちょっとスクラッチで作ってる時間ないので、全部作ってきましたと。どうしようかな。いつも通りなんですが、じゃあ、コードだけですね、ちょっと細かい話全部載せてるともう長くなりすぎるので、コードだけ後でブログの方に載せておくので、コードの前後の細かい話はここでしかしませんから、ご注意いただきたいと思います。例えばですね、そのまま動かすとこうした時に動きませんみたいな話もやりますが、そのままコードだけ載せちゃいますので、ちょっとその辺ですね、セッション出られてる方はこのセッションで、背景も含めてですね、ご理解いただければと思います。ということで、ウェブソケット、まずウェブソケットとはっていう話をしたいと思いますが、これはあんま時間食わないようにお話ししたいと思います。いろんな層の方がおられると思うので、もしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれないのでお話をします。すごく乱暴な言い方で申し訳ないんですが、ただそれだけじゃないんですけど、後でちゃんと定義っぽいの出てきますが、基本的に特徴としてはバイディレクショナル、双方向のウェブを通した連携通信ができるものがウェブソケットというものになります。ご存知の通り、 HTTP って基本単方向なんですよね。要は、文章を取るためのプロトコルなので、リクエストゲットとかポストとかリクエストを出して、そのレスポンスを受けるというふうに、送り手と受け手っていうのがはっきりしてるんですね。なんですけども、このウェブソケットはそのウェブの世界で双方向の通信を行おうとしているというところ、それだけじゃありません。後でお話しますが、そういう特徴があります。で、ちょっとですね、これもごめんなさい、知ってる方にとっては打足になりますが、今までどうやってたかって話ですね。ウェブソケットが出る前、例えばツイッターこう出てきますよね。ブラウザ上で順番順番出てきてプッシュしているように見えますが、あれどうやってやってるのとかいうところを含めてお話をさせていただくと、大体この2つですね、のやり方に分かれますと。一番上が定期的ポーリング、ペリオディカルポーリングと呼ばれるもので、いわゆる JavaScript でセットタイムアウトをやって定期的にサーバー側に変更あったっていうふうに問い合わせをするというパターンになります。もう上は説明いらないですよね。もうこの絵の通りです。一定の間隔、5秒ごととか20秒ごととかにですね、情報を取り出すと。で、下がロングポーリングと呼ばれる方法になります。これもいくつかね、実装されてますよね。なんかね、ホメットみたいな、そういうですね、ソースとかも、この方式を使ってますけれども、どういう方式かというと、非常に長い HTTP 要求を1回出すんですね、サーバー側に。普通こうリクエストしてすぐ返ってきますよね。リクエストしたらすぐ返ってきますけど、リクエストしてなかなか答えない、ずっとリクエストした状態のままっていう長い要求を1回出すんですね。で、サーバー側でイベントが起こったら返すんですね。で、ブラウザ側では、何か起こったなって分かると。で、終わるともう1回次の出しますっていうふうに、イベントが起こるたびに次の要求を出してずっと張りっぱなしにするというような、そういったやり方がこのロングポーリングと呼ばれる方式になります。当然のことながらですね、特に G 社さんがよく言っている話ですが、この方式がいかに非効率かっていう話なんですけれども、いくつかですね、問題点を書かせていただきましたと。まず先ほどのペリオディカルポーリングですね、定期的ポーリングなんかは如実ですが、基本的にリアルタイム性がありませんということですね。日本の方はよくご存知だと思いますが、緊急地震速報みたいなやつで20秒待たせますって言った瞬間にですね、そもそもそれじゃ使えませんというようなことになりますので、 まあ、そういった欠如が生まれてくると。あと冗長な通信と、途中何もないのにペリオディカルポーリングなんかいい例ですよね。何もないのにこう要求を投げると。あとですね、ロングポーリングも実は非常に非効率です。なぜかというとですね、まあ、なんていうんですかね、非常にこうなんていうんですかね、バンドワイズの長いというか、その要はペイロードの多い処理をですね、何回も投げる形になるんですね。例えば頻繁にこうサーバーからクライアントに要求返すような場合だと、あの回数がざーっと増えていくわけですよね、ロングポーリングの場合。なので非常にですね、まあ、非効率な通信になってくるという形になります。あと、まあ、先ほどお話ししたコメットというか、ホゲットとかもそうですが、難解なプログラミングを最近のライブラリは隠蔽してますよね。そう見せないように組めるようになっているライブラリーがあるので、まあ、最近はそういうのはあんまり意識しませんけれども、基本的にですね、セットタイムアウトとかを自分で組むということを考えると難解なプログラミングになります。当然こうラッピングしたライブラリーとかが必要になってくるということですね。あと一番下がもう如実なんですけども、アプリ間双方向通信のためのそもそもプロトコルじゃないんですよね、 HTTP が。でそれで無理やりやっている段階においてもうかなり無理が出てくるという話になります。ね、1回とか2回ならいいんですけど、これをいろんなウェブのアプリがやり始めた時にですね、あるいは1つのアプリの中でこの通信を頻繁にやり始めた時に、そのオーバーヘッドは見逃せないですよというようなことを、まあ、G 社さんなんかが言ってるんですけれども、まあ、そういったですね、問題点が、はらんでいるということで、この WebSocket を標準化していきましょうという流れになってきています。で、まず、この WebSocket の特徴の1番目なんですが、まあ、今の話の経緯でありました通り、標準化が進んでおりますと。2つ標準化進んでいますので、そこだけですね、上でちょっと注記しています。要は WebSocket のやり取りするプロトコルについて標準化を決めているところと、あと JavaScript ですね。JavaScript 側で WebSocket を扱えるようにするために標準化を決めているところがあるという段階です。これよく質問あるので、ちなみに今回Windows Developer Days って FAQ がないんで、Ask the Speaker ってないんですよ。だから聞けないんですね。私が歩いてる時に捕まえてくださいっていう感じになっちゃうんですけど、よく聞かれますのでちょっとお話をすると、今、完全なスタンダードかというとそれは実はノーです。WebSocket はまだスタンダードではありませんが、もうかなり近づいてきているというふうにお考えいただければ。プロポーズドスタンダードでしたっけ、確か今その段階ですね。リクエストフォーコメント RFC は終わってます。終わってもうプロポーズドスタンダードなんで、ドラフトスタンダードスタンダードでしたっけ。W3C の方いらしていると思うんで、詳しいことは聞いていただければと思うんですが、もうだいぶ後ろの方の工程に来てますので、まあ、今後仕様変更が全くないわけじゃありませんけれども、だいぶですね、もう落ち着いてきているということになります。ちょっと今日細かい話しないんであれですけど、例えばあれですよね、 Firefox とかも以前はセキュリティの問題があった時にはブラウザでオフられてたんですよね。 WebSocket 実装されてるけどデフォルトオフになってて、で使いたい人だけオンにしてください、その代わり何あっても知りませんよみたいな、そんなこと言って使う人あんまりいないと思うんですけど、まあ、そういうような状況だったと思うんですけども、まあ、一番新しい Firefox なんかですと、まあ、そのまま使えるようになってたりとかですね、 Chrome も使えるようになってますけども、そういった形でもうだいぶですね、 Moz WebSocket Object じゃないんですね、もうね。以前は大体そうですけど、CSS とかでもそうですよね、仕様がまだ固まってない時は、-ms なんちゃらとかモズなんちゃらとかつくんですけど、仕様が固まってくると取れるんですね。今、ほとんどのブラウザーでも取れてきているというような状況になってきているという、まあ、そういう段階ですね、に来ているということになります。だいぶ時間なくなってきました。どんどんちょっとピッチ上げますけど、あと2番目はもうお話しした通りですね、繰り返しになるんでやりませんと、効率的な通信と、あと3番目その他というふうに書かせていただきましたけれども、これも忘れちゃいけませんね、クロスドメインサポートということで、あれですね、何を言ってるかというと、例えばですね、Web API の呼び出しとかそうなんですけど、明日小野さんが、ASP.NET Web API 入門っていうのをやるんで、そっちもぜひ聞いていただければと思うんですが、 Web API っていうのは、そのまま XML HTTP リクエストで投げる場合はクロスドメインの呼び出しってできないようになってるんですね。まあ、これざっくりした理由をお話しするとこういうことです。ブラウザーから勝手に別のドメイン、例えば A というドメインですね、例えば www.microsoft.com から来たページが勝手に www.google.co.jp に JavaScript でつないだと仮定しますよね。 これ勝手にやられちゃうと、今ブラウザーはそれちゃんとプロテクトしますけどね、防いでますけど、単純に考えるとあたかもその人が来たように見えちゃいますよね、ブラウザーだから。だからそうすると、まあすごく大げさなこと言いますよ、今そんなことになってなくてちゃんとブラウザーが守ってくれてますけども、なんかその人になりすまして買い物されたりとかですね、まあ、最近皆さんそうですよね、あのアマゾンのサイトとかももう行くとログインされた状態になってるとか、そういうやって使ってる方も多いと思うんですけど、クッキーがそのまま使われて、そのまま好き勝手に処理されてしまうとかですね、実際そんなことありません。ちゃんとブラウザーがあのクロスドメインの呼び出し自体も禁止しているので、それをやった瞬間にブラウザーがエラーないしは警告を発するという形になっていますということで、まあ、あのもっと最新の仕様を言うとクロスドメイン接続できる仕様もあるんですけどね、まあ、それは今日ちょっと脱線するので、興味ある方はちょっとそちらですね、HTML5 の方をご覧いただきたいと思いますが、要はあの基本的に Web API はクロスドメインはブーッとダメですってなってたんですが、この Web ソケットの場合はそもそもあのそういう目的、アプリ間連携のための通信なので、クロスドメインは OK になってます。そこに対しては何の制約もないという形になります。あ と、SSL のサポートになって、あとでちょっと流れをお話しします。あとですね、ここ大事です。特に Windows Developer Days、 Windows 8を意識してこのセッションに来られた方は、一番最後ちょっと下見づらくてごめんなさい、ブラウザだけのものじゃないよというところですね、ブラウザだけのものではありませんと。あとでお話ししますが、これもあとで、あとでってごめんなさいね、あとが多いですね。今ですね、そのまま Web ソケット使えるかっていうと結構いろんな問題があります。例えば皆さんの会社プロキシが通さない可能性あります。要するに Web ソケット分かってないと、変な、要はちょっと特殊な通信をやるんですよ、後でお話しますけど、その段階でブブーってされちゃうことがあるので、つなげられない可能性もありますが、これが標準化がもう世の中広まって、もうほとんどのプロキシーサーバーだとかファイアウォール設定だとか、だいたい Web ソケット対応になってますよという世の中が来た時のことを想像してみてください。そうすると、要は HTTP を使って双方向通信ができるわけですよね、ということなので、アプリ間連携のベースとして使えるっていう、ここの一番最後のポイントも覚えておいてください。で、どうやって動くのかという話をここで述べています。3ステップがあります。まず1つ目がですね、一番最初はただの HTTP 要求なんですね。 MIME の形式です。ただの HTTP の要求を投げています。ただし黄色で書いたところがポイントです。アップグレードしなさいねっていう要求を投げるんですね。これクライアント側が投げます。クライアント側がアップグレードしなさいねっていう要求を投げます。で、アップグレードするときのキーをこうやって渡します。文字列をザーッと渡します。で、そうするとサーバー側がいいですよっていう場合にこうなるんですね。いいですよっていう場合こうなります。101を返します。で、アップグレードしますよっていうふうに答えてくれます。で、先ほどキー渡しましたけど、あのキーから所定のアルゴリズムに従って、この下の文字列ですね、こいつを生成してクライアント側に渡します。これサーバー側もクライアント側も分かってます、アルゴリズムを。で、これでネゴシエーションが成立するんですね。そうなると何が起こるかというと、ここからすごく特殊なんですけど、実は HTTP じゃなくて、この後つないでる TCP ですね。 HTTP って TCP の上ですよね。 TCP ってレイヤー4、 HTTP レイヤー7ですから、で、あのつないでるそこのレイヤー4の TCP を使って、それで受け渡しをやるんですね。情報の受け渡しっていうのをやります。ちなみにあの後でフィドラー出てきますので、今日時間なくなると思うんで先に言っておきますけど、フィドラーでもログで見れます。フィドラーで見るときには、要はリクエストレスポンスにこのやり取りは出てきませんよね。もう以後の TCP のやり取りなんで、ただフィドラーのログに書かれるので、あのフィドラーとかで見る場合には、まあ、そういう形で見ていただくことができるという形になります。あとここにちょっと書かせていただきましたが、 UTF-8 の文字列かバイナリーを送る形になるので、これ注意してください。これですね、ハマります。あの日本人の方、UTF-8 ですからね。要はあのそのまま使う場合は日本語は通らないってことなんですよね。だから自分でエンコードしてくださいっていうことです。あとでライブラリー出てきますが、ライブラリーによってはやってくれますけどね、ライブラリーによってはライブラリーがやってくれますけれども、基本 UTF-8 もしくはバイナリーで、バイナリーができるっていうのもいいんですよね。要はストリーミングみたいなことに使うことができます。ストリーミングみたいなものに、この Web ソケットを使っていくということができるようになります。ということで、ここからが話の本質になってきます。 ごめんなさい、前置き長すぎましたけども、ウェブソケットご存知じゃない方のための話が以上でしたと。で、ここからドットネットによるサーバーサイド開発のお話をします。これ実はすごい大事なスライドなので覚えておいてください。皆さんが環境を作るときにですね、まずですね、下のインフラストラクチャーレイヤーのところを見て、ください。後ろの方ごめんなさい、僕がちょっとじゃあ声出していますね。一番下から2番目のところ、 IIS って書いてますけど、これですね、 IIS の上に、その上に Web ソケットモジュールって書いてます。こいつが乗っかった IIS が、今ベータで出てます。それは IIS8 です。 IIS8 というのはどこに入ってるのか、 Windows 8とWindows サーバー8に入ってますので、 IIS を使う場合には基本 Windows サーバー8、まあ、もしくは開発環境であれば Windows 8を使っていただくという形になるということですね。このモジュールが載ってないので IIS7 の場合は。で、こちらを、今日ご紹介するコードですね、今日ご紹介するコードを動かすには IIS8、 左側は必要と。右側に書いてある HTTP リスナーって使ったことある方います？いらっしゃいました。はい、ありがとうございます。かなり使い込んでる方ですね。ドットネットで、そうですね、ウェブサーバー作りたい場合、これこのクラス使うんですね。system.net.http リスナーでしたっけっていうクラスがあって、このリスナークラスに、ご存知の方誰かと思ったら私の知り合いの方でしたね。はい、この、クラスにですね、URL ぶっ込んで、でスタートでしたっけ、スタートメソッドってやるとリスンするんですね、というですね、ウェブサーバーもどきのことができるクラスがドットネットに入ってます。で、この HTTP リスナークラスにも実はウェブソケットが新しく実装されてます。そのウェブソケットが実装された HTTP リスナークラスは、ここ大事です、ドットネットの 4.5 からになります。はい、なので今出てるリリース版の最新である 4.0 ではダメです。 4って言いますけどね、ドットネット4では動きません。ドットネット 4.5 が必要です。さて、じゃあこういうこと思いますよね。私実際やってみました。 HTTP リスナーがのドットネット 4.5 の HTTP リスナーがあれば、ドットネット 4.5 の HTTP リスナーがあれば IIS8 いらないですね、この図からするとね。そうですよね、右側の HTTP リスナーあれば左側はいりません。こっちを使って自分で組めばいい。まあ面倒ですけどね、 IIS にホストする方が楽だけど、場合によってはそういうふうにできます。何が嬉しいかって、 Azure に置けますから、そうすれば .NET 4.5 で作って VM ロールで置いちゃえばいいですよね。そうすると Azure 上で WebSocket が実装できる、なんかいち早く WebSocket 対応の .NET のモジュール Azure 上に置けるぞって思いますよね。実はですね、下にある HTTP シス、これグレーで書いてますけど、むちゃくちゃ大事で、この上は下を呼んでるんですけど、実は HTTP シスの中にウェブソケットのインフラが入ってるんですね。で、これを両方とも呼んじゃってるん で、この HTTP シスに入ってるウェブソケットの、インフラが入った、要はこの HTTP シスってどのバージョンかっていうと、これが Windows 8もしくは Windows サーバー8じゃないとダメなんですよ。何言ってるかというと、 HTTP ウェブソケットに対応した HTTP シスは Windows サーバー8なんですね、もしくは Windows 8になるんですね。なので結局のところプラットフォームとして Windows サーバー8、Windows 8ベースのプラットフォームがないと絶対に動かないということを覚えておいてください。ちなみに HTTP リスナーって WCF でセルフホストするときも使われているので、その場合は右の HTTP リスナーが使われます。その場合 IIS いらないということですね。で、その上のクラスです。ここから今日のコードが開始されます。ちなみにですね、HTTP シスが対応してるってことは、勘のいい方はお分かりかと思いますけど、インターフェースも用意されてるんですね。C++ で使えるウェブソケットのコムのインターフェースも用意されてるんで、実は C++ で組むことができます。今日やらないですけどね、今日 .NET のって言っちゃってるからもう一切その話ありませんけど、C++ でインターフェースを実装することもできます。で、次ベースライブラリです。で、ここが、皆さんが使うものになります。で、ここ全部 .NET 4.5 です。ここから上は全部 .NET 4.5 が必要です。.NET 4.5 には system.net.websocket っていう、こういうものがあります。これすごく大事です。system.net.websockets クラスがあります。なんで system.net かって TCP ですからね。こうなってるんですよね。で、HTTP の側でもそこにつなぐためのメソッドとかが拡張されてます。 なのでシステム .web も拡張されたクラスが用意されているという形になります。で上です、一番上アプリケーションライブラリーということで、今日後でデモでご紹介しますが、そのそれを使って WCF のライブラリーがあって、これも 4.5 です。 WCF 4.5 にそいつを使ったライブラリーが提供されてたり、 NuGet に Microsoft.web ソケッツ、これ、追加のパッケージですが非常に大事なので覚えておいてください。 NuGet で取れます。はい、Visual Studio の11落として、あのベータ版ですけどね、落としていただいて NuGet で取っていただくと、もっと便利なこういうクラスが取れます。最後にご説明しますが、 Signal R と呼ばれるライブラリーもこの上で動いているという形になります。これすごく大事ですね。なのでまず環境を作るときに皆さん引っかかるんですよね。はい、はまるので注意をしておいてください。IIS ですね、新しい IIS、 これちょっと見えますかね、 Web ソケットプロトコルっていうのが追加できるようになってますので、インストールするときにこれ入れてくださいね。これ入れないと動きませんと。はい、ということで早速ですね、ちょっとデモで、ご紹介したいと思います。じゃあどういう、もう百聞は一見にしかずですね、どういうコーディングスタイルになるかということです。どこに、あ、まずですね、じゃあここからいきましょうか。はい、これ何やったかというとですね、ビジュアルスタジオの11で .NET 4.5 のウェブプロジェクトですけど、ASP.NET MVC のプロジェクトで、で、追加の新しい項目ってやって、で ASP.NET ハンドラーで今回組んでます。 なぜかというとページで組んじゃうとページ返しちゃいますよね。ページを返す前の処理を組みたいから、要するにネゴシエーション処理を自分で組みたいから、IIS のハンドラーか、だいたい ASP.NET のハンドラーになるんですよ。もう WebSocket 組むときはそうなってきます。で、私の場合は ASP.NET のハンドラーを使いました。ASP.NET ハンドラーって入ってると思うんです。これを使いました。あれですね、IIS のハンドラーと違って、この URL に接続する、今もう作ったのこれありますけど、ここのハンドラー1に接続してやると、そうすると使えるってやつですね。そうすると、今から見せるハンドラーコードが動きます。どうやって組まれているかと。もう 組んでる時間ないですから組んできました、ちゃんと。はい、ことことと15分ぐらい煮込むとこういうのができるんですが、ですね、まず HTTP コンテキストクラス、これ今まであったクラスですね。 HTTP コンテキストクラスに拡張メソッド、こいつがあります。 isWebSocketRequest っていうのがあります。つまり今要求し、クライアントから来てるリクエストを分析して、これは WebSocket でやってくれって来てるかどうかっていうのをチェックするものがあります。で、そうであれば、そうでなければもうここでは、内部エラー返してます。で、そうであればということで、次大事なのこれです。ここ説明って昨日入れたんですけどね、はい、ごめんなさい、右にあるここ説明を無視してください。アクセプトウェブソケット、これも拡張です。拡張されてます。これむちゃくちゃ便利なメソッドで、これでもうネゴシエーション全部やってくれます。さっきの101返すとか一切見えません。サーバー側組む人は一切そこ見ずにこれやるだけです。受け入れます、やって終わり。ただ受け入れるときに、受け入れた後のハンドラー関数を渡すんですね。ハンドラーファンクション何で受けるかっていうのを渡します。で、以後のやり取りはここで受け取るんですよ。以後のやり取りはこのファンクションで受け取ります。ちょっとインテリ、あ、ごめんなさい、ツールチップ出すと後ろの方見えないかな、こうですね。ファンクで受けてますよね。ファンクで受けてます。引数が ASP.NET Web Socket Context、返り値がタスクというこういうファンクションで受け取ります。そうするとこのファンクションの中で以後のやり取り全部受けるんですね。ちなみにクローズも何も全部ここで受け取りますので、ここで、やり取りを受けることになります。で、これってどこで実装されているかっていうと、ここ見ていただくと分かるんですけれども、ここ見ていただくと分かるんですが、ハンドラークラスを作ってこの中のメソッドを渡してますね。こうしておいた方が楽なんですよね。というのは、ファンクション単体じゃなくて、ウェブソケットに例えば A と B と C ってつなぎに来た時に分けなきゃいけないでしょ。分けて管理しなきゃいけないでしょ。だから大概こうやってクラスにしておいた方がいいです。クラスにしておいて、でそのクラスのメソッドで受けるっていうふうにやった方が楽です。そうするとクラスの中 のメンバーを使ってどういう引数渡されたかとか見ればいいですよね。で、こいつの定義をちょっと言ってみましょう。定義移動というふうにやると、これただのクラスです。これ何も継承してません。ただのカスタムのクラスで、この中の受けた関数ってこれですね。受けてたのってこいつです。レシーブっていうこいつで受けてただけです。ちゃんと引数がこう返り値タスクになってますよね。で、ここで受け取っていますが、ですね、まず、一つ目の、大事なことをやって、ですね、ここも大事ですね。ちゃんとクエリストリングとかも取れるんで、要は HTTP でできることは基本最初のネゴシエーションは何でもできるんですよね。だからクエリストリングも取れます。 クエリストリング渡しちゃダメなんて誰も言ってませんから、 WebSocket で最初始めるときにクエリストリング渡すことができます。でそこに例えばニックネーム私ですよと、あこれ何のアプリかって説明すると全部同じデモが出てくるんですけど、あのカードゲームでなんか何人か参加して、でカードゲームで誰かかけると全員のところに通知が行くっていうですね、なんとかさん何かけましたみたいな通知が行くということですね。なので最初の登録の時に私のニックネームを登録してます。でコネクティッドハンドラーズ、これコレクションで私が追加したクラスですが、スタティックっていうのが大事ですね。これ一箇所で管理しておく必要があるんでスタティッククラスにしてます。これもうあの答え言うと勘のいい方分かりますよね。あんまりやっちゃいけないですね。あのメモリー、インメモリー管理になりますからあの負荷分散した瞬間にちゃんと動かなくなるというパターンですけど、後で話します。これどう回避するかっていうんですね。こういう形で今記述してますので、ここまああの皆さんまずはサンプルとしてはそのまま真似してください。本番は真似しないでくださいっていうコードになります。でここの中に今あのつないだクラスを追加したんですよね。追加をしましたと。でその次ここも大事です。今までシステム .web でずっと来てましたよね。例えばこのコンテキストクラスってこれシステム .web.websockets.aspnetwebsocket コンテキスト長いですけど、システム .web です。要は HTTP です。 HTTP の処理でしたが、ここで初めてここです、 WebSocket クラスコンテキスト .websocket クラス、ここで初めてシステム .net.websocket クラスに変換するんですね。これ要は何やってるかというと TCP、 こっからはTCP の処理をやります。このコンテキスト以下がやることは TCP のやり取りですね、を処理するためにこうやって名前空間が分かれています。でその WebSocket クラスを取って、これここで定義してるんですね。ここに入れときます、ここに入れときます。これはスタティックじゃないですよ。これはつないだごとに違いますからね。つないだごとに管理するためにここに入れときます。でこいつ使って後でセンドとかできるんですね。こいつ使ってセンドってやると TCP で送るんですね。ちゃんとそうですか、すいません。ああ、わかりました、はい、ちょっと待ってください。なるほど、大きくしたつもりだったんですけど大きくなってなかったですねこれどうでしょう後ろの方はどうですか、見えますか、見えない方、あ、見えないんだこれちょっと他の方にもちょっとお話しといた方がいいですね。見えないんだ、そっか、まだダメ、まだダメな方、あ、OK ですね。じゃあちょっとこれでいきましょう、はい、これでいきましょう。で、どこまで行きましたっけ、あ、レシーブですね、はい、レシーブをして、で、システム .net.websocket クラスに渡すというところまでやりましたと。で、以降は、ですね、以降は、あのこれですね、この受け取った websocket クラス、システム .net ですね、システム .net.websocket クラスを使ってレシーブアシンクってやって、ここでずっと待ちます。ここでずっと次の要求を待ちます。で来た要求がですね、クローズも来るって先ほどお話ししましたけど、来た要求を見て要求のタイプがクローズだったら終了処理で、テキストだったらってことですね。でさっきバイナリーもくれるって言いましたけど、これドットバイナリーってのもあります。バイナリーかテキストかっていうのも判定できます。でテキストであれば、ここですね、ブロードキャストって、これ私が作りました、私が作ったメソッドですが、ブロードキャストしろ、これ何やってるかっていうと、ここですね、これ何やってるかというと、さっきの、コレクションですね、さっきの、スタティックのコレクション、スタティックの中に入れてた接続中のユーザー全部の、まあ、あのコレクションですね、接続中のユーザー全部のコレクションをぐるーっと回してセンドをやるというふうにやってるんですね。そうすると応答が返ってくるという形になります。ちょっとですね、もう大した動きじゃないんで、もうちょっとあれしますけど、ちょっと待ってくださいね。そうするとこれも、そうだな、ちょっと開き直すか。 全然大したことやってないんですけど、これですね。でごめんなさい、もう一個大事なこと言うの忘れてました。皆さんこういうのも気をつけてくださいね。デフォルトでは、デフォルトでは、IIS エクスプレスを使用するってなってますけど、今お話した通りです。IIS を使わないと動かないです。IIS を使うようにしてください。デバッグの時は IIS を使うというところも、忘れないようにしてください。で、これで、クライアント側を呼び出します。で、クライアント側はどういう処理かというと、こちらですね。ウェブソケットクラス、これはもうおなじみの処理です。で、先ほどのハンドラー1ってのにつないでます。で、オープンされたらオープンドって出てくるんですけど、なんだ、これは、あ、そうか、一番最初にもうつないでるんですね。で、ごめんなさい、どうしようもないんですけど、プロンプトで、ユーザー名、ニックネーム入れて、そのニックネームを渡してます。そのニックネームを渡すと。で、つなぐと。で、つながった後は、ボタンが後で出てきますが、ボタンクリックイベントで、ボタンクリックイベントを使って、これ、クライアント側からセンドするんですね。センドすると、さっきのレシーブに行きます。そう、さっきのサーバー側のレシーブに行って、逆に戻ってきますよね。逆に、こういう賭けをしたよって戻ってきますが、戻ってきた内容はここで受け取ります。で、すごくダサくて申し訳ないですが、アラートで出すというような、こういう処理を行っています。ちょっとやってみましょうね。で、F5 で実行すると、ちなみにフィドラー上げてみますか。フィドラー上げてちょっとやってみますね。で、待つ1、ポンとやってつながりましたと。これが、あら、見えねえ。あれおかしいな、これどうなってんだ。あ、オープンド、あ、今開きました、はい、ちょっと一番最初なんか遅かったんです。これですね、101って来てますね。これです。これでちょっとでかすぎますが、こうとですかね、これ見えますかね。こうですね、こういうものを投げてます。で、こういう形になってますね。こういうやり取りをしています。で、例えばクラブの200ってやって、別ってやると、こういうふうに返ってくる。こういうふうにメッセージが返ってくるんですが、例えばですね、Chrome 君をちょっと立ち上げてみて、あとなんか予想通りの答えなんで、あんまりデモやっても面白くないんですが、で、待つ、今度は、じゃあ、待つに対して、鉄っていう名前にしましょうか。で、鉄ってやって、オープンドってやって、で、300でベッドってやると、あれ、こっち帰ってこないの、あ、来てましたね、ごめんなさい。こういうふうに2箇所帰ってきますと。こういうようなアプリケーション、もう非常にくだらないアプリケーションで申し訳ないんですけど、まあ、こんな感じで動かすことができますということですね。で、もっといきます。microsoft.websockets、これ、今のが .NET 4のもうプリミティブなやり方、4.5 ですね。4.5 のプリミティブなやり方です。で、microsoft.websockets、パッケージを入れた場合どうなるかってことですね。ヌゲットで取ってください。ヌゲットで取って、入れた場合に、どういうコーディングができるかっていうのが、今度がこっち側ですね。もうね、動き同じです。これ全く同じアプリケーションを実装してみました。ハンドラー2っていうところに全く同じのを実装してみました。で、まずいきなり大事なものが出てきます。何か、これ一緒でしょ、さっきと一緒ですよね。だけど受けてる引数が違うんですね。こうです。ウェブソケットハンドラーっていうので受けてますよね。これ実は拡張メソッドで追加されてます。ウェブソケットハンドラーっていうので受けられるようになってるんですね。ヌゲットのパッケージ入れるとこういうことができます。で、このウェブソケットハンドラーっていうのが何かっていうと、こいつですけど、こいつの定義に行ってますね。こいつの定義に行くと、これです。これがマイクロソフトウェブドットウェブソケッツドットウェブソケットハンドラー、これがヌゲットのパッケージの中に入ってます。で、こいつで受けることができるようになってて、これで受けるとどうできるかっていうと、もう説明皆さんいりませんよね。見てわかりますかね。こういうことができるんですよね。 いいですかね。いいですよね。皆さんプログラマーですもんね。大丈夫ですよね。はい。これ全部オーバーライド、オーバーライドオンオープン、オーバーライド。さっきできなかったですね。こういうことね。レシーブで全部自分で書かなきゃいけなかったですけど、こういうことができるようになります。でさらに珍しい便利なものもたくさん用意されてますし、でこいつもそうですね。このクラス、Microsoft Web.WebSockets.WebSocket コレクション、これも入ってまして、これさっき自分でコレクション入れてましたよね。こういうコレクションがもう用意されてます。でここに入れて、さっき私ブロードキャストってメソッド自分で作ってましたよね。ブロードキャストってメソッド自分で作ってましたけど、実はブロードキャストっていうメソッドがあります。で JSON オブジェクトをそのまま渡すと同じことができるので、結構短いコードで同じように組むことができますという形になります。もう動かしません。はい、次いきますね。次 WCF を使った場合です。こいつはちょっとですね、考え方が違うんですよね。まず普通に WCF のサービスを追加していただくといいんですが、追加していただければいいんですが、ですね、まず一つ目のポイント、まず一つ目のポイントがこれです。どこだっけな、ネット HTTP バインディング、これを使ってください。これ新しくこいつを使ってください。でこいつを使って一定の条件が整うと WebSocket が使われるっていうのが WCF になってます。で一定の条件っていうのは何かっていうと、ここに WebSocket セッティングってありますが、これ Always ってやってるんで、もう基本的に WebSocket が使われます。ここでデュプレックスオンリーとかやると、デュプレックスのやり取りの時だけ WebSocket 使って、それ以外は WebSocket 使わないっていうような動きになります。というふうに、こういうふうに書くんですね。こういうふうに構成で書いて、で、今度、さっきと同じアプリじゃなくて、これ別のアプリなんですけど、メソッド側をどう実装するかっていうと、ポイントの一つ目がこちら。必ず IsOneWay にするんですね。WebSocket ってそうですよね。何か呼び出してその答えが返ってくるんじゃないんですよね。さっきそういうふうに動かしてましたけど、基本ワンウェイなんですよ。ワンウェイ、要するに渡しっぱなしで双方向でやってるんですね。なのでそうやって作ってください。ワンウェイにして、で双方向なんで必ずコールバック関数入れると、ここです。コールバックコントラクトイコール下のインターフェースと、こうやります。これはWCF を使った普通のコールバックの書き方です。こうやって書くという形になります。でそうするとどう動くかというと、でクライアント側ですが、実はあと7分でございまして、もう作るの やりませんけれども、ごめんなさい。じゃあこれちょっとブログでちゃんと書いておきますが、今まで通りサービス参照の追加でいけます。サービス参照の追加ってやって、普通にやり取りができますが、どうやって使うかって話なんですけどね、どうやって使うかって話なんですけど、これ見ていただいて分かるように、 WCF の場合の考え方はウェブブラウザーから使うことを想定しているもんじゃないんですね。さっき私アプリ間通信で使えますよって言いましたけど、アプリケーション間でこういうメソッドを呼び出すとですね、こういうメソッドを呼び出すと、そうすると中でウェブソケットが使われるって、こういう使い方なんですね、 WCF って。なので注意してください。だからウェブブラウザーで WCF 使おうとするとハマる、中のプロトコル解析しなきゃいけなくなる。これどうやって中のプロトコルやり取りしてるかっていうと、実は嫌だなと思うかもしれませんが、ソープのメッセージが飛んでます。ソープのメッセージが UTF-8 じゃなくて、実はバイナリーになって飛んでるというようなですね、ことが中でやられてるんですけど、 WCF 使うと実は中でそういうメッセージのやり取りがある。要するに下の部分で WebSocket を使うっていう使い方ができるようなものが WCF なんですね。そうやって動かすことができます。でヌゲットのパッケージを入れると、実は WCF でもこういうことができますというのがこれです。ヌゲットのパッケージを入れると、実はヌゲットの中にこういうですね、大きくします、原さん大きくしました、見えますよね、microsoft.service-model.websockets.websocket-service というですね、こういうのが用意されてまして、こいつを継承して WCF を作るとさっきと同じように組めるんですね。オーバーライドオープン、オーバーライド。なのでウェブブラウザーとお話をする WCF でやりたいっていう方は、ヌゲットを必ず取ってこうやって組んでくださいっていうことです。要するに WCF で作る作り方は2通りあるってことです。2通りありますということですね。何がいいかって、いや使う意味ないでしょだったらって思うかもしれないですけど、 ASP.NET でいいでしょ、その通りなんですけど、ほとんどそうなんですけど、例えば自己ホストしたい場合ね、自己ホストが WCF って自己ホストがやりやすいですから、 例えばサービスに入れて動かすとかですね、いうふうに IIS とは別で自己ホストしたいという場合ですね。で80番使わずに別のポート立てて動かしますという場合とかはこういうやり方が使えますという形になります。じゃああと5分ですがスライドの方に戻りたいと思います。ということで全部説明しましたと。で最後ご紹介するのがシグナル R と呼ばれるものになりますと。シグナル R はもともとロングポーリングのためにまあぶっちゃけコメットみたいなものをマイクロソフトが実装したっていうイメージになります。マイクロソフトが提供しているというか、まあ、あのコードプレックスで提供していたんですね。していたオープンソースでもともとロングポーリングをやるためのオープンソースだったんですね。でところがですね、一番最新のというかもうちょっと前から、シグナル R.WebSockets っていうモジュールがありまして、こいつを入れるとロングポーリングじゃなくて WebSocket が使われるようになっています。はい、ちょっと、じゃあデモを見てみたいと思いますね。ちょっと時間があるつもりで用意してたのであと4分だからどうしようかな。最初から入れて動かしてみるか。あの本当はじっくりデモやろうと思ってまして、あの最初シグナル R だけで動かしてフィドラーで見てほらロングポーリングだよねってやって、でシグナル R.WebSockets のモジュール追加したらほら急に WebSocket にやり取りが変わった、コード何も変更してませんよってやろうと思ったんですけど時間がないんで、もうですね入れちゃいましょう。パッケージマネージャーでごめんなさいインストール、これ見えなくていいです、読みますんで、パッケージシグナル R.WebSockets、これですね、これもブログで書いておきます。あのバージョンちょっと引っかかるんであの注意してください。はい、ちょっとですねあのバージョンがずれてるんですよね。あのシグナル R 本体とシグナル R.WebSockets 本体のバージョンがずれてたりするので、はい、という形になりましたと。でこれですね、コードを見ていただくと分かるんですが、これね全部ダイナミックで組めるようになってるんですよね。何かというとサーバー側 と、クライアント側のやり取りなんですが、例えばですねクライアント側はどう組んでるかっていうと、クライアント側ですね、ボタン、さっきと同じアプリです。ボタンを押したときに、あまずですねシグナル R を初期化するときはこうやってやるんですけどね、こうやってやるんですけど、そもそもこのオブジェクト自体 JavaScript で作らないんですよ。一切書かないです。どうやってできるかというと実は動的に生成されます。コンパイルをすると ASP.NET が動的に JS ファイルを作ります。シグナル R すらハブズっていうところにスクリプトができるんですね。でそのスクリプトの中にもこういうふうにですね動的にメソッドもできます。このメソッドも自動的にできるんですね。でコミットってやると実はサーバーサイドのここです。サーバーサイドはハブっていうのを継承して作るんですけど、サーバーサイドで作ったこれが呼ばれるんですね。こうやって全部ダイナミックです。で 逆のやり取りはどう作るかっていうと、逆のやり取りはこう作ります。this.clients ってやるとクライアント全部取れます。クライアント単体だけ取ることもできますが、それまたブログで書いておきますんで、あのこうやってやるとさっきと同じようにつないでるクライアント全部取れます。でクライアント全部に対して notify bed ってやってますが、実はこれ見ていただくと分かるんですがダイナミックなんですね。なので全部動的に、であの JavaScript 側で定義をしておくとそこにちゃんとアタッチしてくれるんですね、というやり取りが行われます。でこれですね、実はあと時間が1分30秒なんでごめんなさい、あの帰ってから動かしてみてください。このまま動かすと WebSocket で動きます。なんでかって、私さっき今シグナル R.WebSockets 入れたからウェブソケットで動きます。これちなみにですね IIS8 がないところでモジュール入れるとちゃんとロングポーリングで動きます。でどういうデモをやろうとしたかというと、実は下にさっきから控えがいたんですが、控えの選手のこいつですね、ごめんなさい、あの Firefox でウェブソケットをオフにした状態でつないでってデモしようと思ったんですけど、例えばウェブソケット使えないブラウザが来ますよね。ウェブソケットがオフになってるとか、そもそもウェブソケットが使えないっていうブラウザがやってくるとロングポーリングになりますっていうふうに動きます。でロングポーリングとウェブソケットの間でちゃんとやり取りができますっていう、こういうものですね。になる。ちょっとデモがなくてごめんなさい、ここ覆って言ってもらう予定だったんですけどごめんなさい、はい、 で、ここから大事な話をしようと思ってたんですけど、もう時間が30秒しかないので、サラサラサラサラっと言葉だけ説明して終わりにしたいと思います。いくつか注意点がありますと、途中でこれ間違ってますよっていうふうにあえて言ったところもありますので、覚えてるかと思うんですが、まず一つですね、ロードバランサーですが、まあ、L4 の場合大丈夫ですよね、TCP ベースだから。でも L7 のロードバランサーの場合は注意をしてくださいねと。要は Web ソケット分かってないんでコンフューズしちゃう可能性がありますよということですね。ちなみにあの Windows Azure まだ Windows 8ベースのものを置けないんですけども、あの置けるようになった場合にはあの一応コンフューズしない形になるであろうと思われます。はい。で、ですね、次ですが、さっきインメモリーでやっちゃってましたよね、コレクション。あれダメです、ブブーです。あれはもう Azure とか置くとき基本2インスタンス置くと思いますから、2インスタンス以上置くと思いますから、ロードバランスができなくなりますね。で、その場合は自分で外出ししてください。実は Q を使うとか、なんだっけ、中で、インナーの、エンドポイントの、を使って、まあ、インスタンス同士でやり取りするとかいうふうに自分でちゃんと外出しをしなきゃダメ、そういうコードを書かなきゃダメってことですね。で、ちなみにシグナル R ですが、シグナル R にはシグナル R ドット Windows Azure っていうものが GitHub にありますので、こいつを入れるとロードバランサーに対応できます。ロードバランサーに対応できます。で、その次ですが、2番目、Windows Azure Hosting。これですね。今、Windows Azure って Windows 8置けないですよね。Windows Server 8置けないですよね。なので、ごめんなさい。今、できないんですが、いずれ、まあ、できるようになったときにはですね、特に左側のロードバランスのところに注意してください。あともう一個注意するべき点があります。アイドルコネクション切られちゃうんですね。なので定期的にピングする必要があります。なんかロングポーリングじゃんそれっていうふうに思われたかもしれませんが、ちなみに WCF にはキープアライブインターバルっていうプロパティがあって設定できるんですね。さっきのあの Web ソケットセッティングってとこにキープアライブインターバルって入れてインターバル時間書いておくとちゃんと WCF の場合できますが、それ以外の場合ごめんなさい、ちゃんと自分でピングをしなきゃいけないので注意してくださいと。あとファイアウォールとプロキシですね、これ最初お話した通りです。なんかアップグレードっていうの勝手に取られちゃったりとかですね、知らないからこれダメみたいな感じでやられちゃう場合があるので、注意を してくださいと。ちょっとここ雑な説明になってしまってごめんなさいということで、以上で、終わりにしたいと思いますが、アンケートの方ですね、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。皆様のからいただいたご意見をもとに、また次回のイベントに反映したいと思いますので、ぜひ、ご記入いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。